塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。今日はですね、袴田巌さんのお姉様、袴田秀子さんにインタビューをしているんですけれども、ちょうどですね、袴田秀子物語、デコちゃんが行くという、漫画がね、刊行されたんですね。これ袴田秀子さんの、まあ、半生を綴っていると言いますかね、ずっと袴田巌さんを見守り続けた、お姉様ならではの物語なんですけどね。まあ、以前から、この方は本当に強い人だなと思ってましたけどね。まあ、ひょっとしたら日本で一番強い女性かもしれませんね。まあ、そんなわけでですね、静岡県浜松市のご自宅までお邪魔しまして、インタビューしてきたんですけどね。まあ、これは実はですね、海外メディアの取材を今受けておりまして、その撮影も兼ねて収録をしていたわけなんですけどもね、今日お聞きいただくのはインタビュー前半になります。本当にね、現在87歳とは思えない、もうシャキシャキとした、受け答えでね、まあ密かに体操をしたりいろいろ努力はしていらっしゃるようなんですけどね、本当に尊敬すべき女性ですね。早速お聞きください。じゃあ、袴田事件についてお聞きいたします。よろしくお願いします。事件が起きるまでの巌さんについてお聞きしたいんですけれども、はい、お姉様として巌さんをどのように見ていらっしゃいましたか。幼少の頃の思い出とかですね、小さかった頃の思い出とか、ご家族の構成とかですね、10代の頃巌さんがやっていたこととか、若い時の、
ね、
はい、将来の夢とか。
子供の頃大変おとなしかったの。
あ、そうですか。
まあ、おとなしいね、まあ、無口な子だった。
あ、そうですか。
で、そんないたずらもするでもないしね、
はい、でもボクサーを目指されたのいつも、
まあ、それは中学卒業してからね、まあ、ボクサーになったんだけども、まあ、これは自分の意思でやったでしょう、はい、ね、誰にやれ、なれって言われてもなくて、
はい、
自分でどっかで見つけてきて。
あ、そうですか。
うん、それで昼間は業者の部品会社に勤めていて、
はい、
で夜ね、ボクシングっていうか、まあ、モデビルっていうかね、そういうものを始めたの。
うん、その時はもう驚かれました。
いや、あの当時ね、ボクシングってそうね、流行ってなくて、で、まあ、驚いたっていうことはないけど、まあ、好きにやりたいことをやればいいと思ってたから、私はね。
その頃から割と自由にさせて、
うん、割合とね、人の、まあ、人の意見をああせいこうせいとは言わん、私も されたくないから、
はい、
まあ、人にも言わんようにしてたから。
そうですか、ね、
そういう趣味だから、はい、やわやわなりに、
はい、
自分で何かやりたいことあるならやればいいなと思ってました。
事件後にですね、巌さんが逮捕されたって聞いた時はどんなお気持ちでしたか。
それはね、家宅捜査あったのよ。それで刑事が3人だか4人来て、で、私は何だなと思ったら61部屋のアパートでね、それでね、令状見せたら、何でも書いてあったら、強盗殺人犯向かわたよって書いたんでしょ。なんだいなこれはと思った。で、そんなにおとけもしないし、なんでこんなもの持って、まあ、世の中何もそんなことしてると思わないから、 なんでこんな強盗殺人犯袴田よって書いてあるのかなと思った、うん、最初はね、うん、
あの自白をしたって聞かされた時はどんな、
あの時にはね、まあ、あのね、自白したっていう時に私たち家宅捜査あったので、その時に刑事3人か4人来て、6畳の狭い部屋に私がアパートにいただけの、それで令状持ってきたでしょ、その令状に強盗殺人犯袴田よって書いてあるでしょ、なんだいなと思った、別に驚いてもしなかったけど、これはなんだいなこんなものと思って警察に調べられた。
あの警察が自白を強要したって思われました？
いや、その時には知らない、その時にあんなあの、まあ、ひどい目に遭ってるとは思わないからね、そんなことは全然わからなかった、
うん、あの当時のメディアの放送、報道というか、あのどんな印象でしたか？
あれはもうものすごいね、もうあの、まあ、殺人犯で、強盗殺人犯だみたいなね、あのことで、もう毎日毎日テレビとかラジオ、ね、新聞でも書き立てるでしょ、あれが犯人だみたいなね。だから私はもうね、あのテレビもラジオも新聞も一切見なんだ、あの1年間ぐらい。
あの自白を強要されている過程で多分あの非常に辛い思いをされたんだと思うんですけれども、岩尾さんはそのことを何かお話になっていらっしゃいましたか？
いや、あの改めてね、面会した時にね、一番最初に面会したのは私だけど、その時にはもう岩尾から手紙が来ていてね、面会ができるようになったから、ね、あの会いに来てくれっていう面会があって、それで、あの僕はあの絶対に白ですって書いてる手紙が来てるもんだから、改めてそんな話はしないね。もう疑ってるんじゃなくて、全然そんなことは したするわけがないと思ってるから、こっちはね。だからあのなんで自白したとかなんとかっていう、そんなことは全然話してない。
ですがその後嘘の証拠が出されて、うん、警察が嘘をついているんじゃないかっていうふうに思い始めた時はどのようにお感じになりました？
あのね、例えばね、あの私がね、調べられてた、交番に母親と一緒に調べられた時にね、母親と二人でね、みんな岩尾がやった、犯人だ犯人だって、そうじゃアパートの部屋の借りるお金でも欲しかったのかねって言ったの、母親に。そしたら刑事が、なんだってっつって目を出してきたのね。まだね、なんか悪いこと言ったかなと思ったぐらいのもんで、私はだけど、それが岩尾が自供したって言って、その動機になってるね。だからあれは私が言ったことだって、私弁護士さんにも言ったんだけどね、すべからこそ、う
ん、分かりました。あの、まあ、その後でですね、岩尾さんが死刑判決を受けます、うん、その時 の, あのお気持ちをお聞かせいただけますか？
それ
から
死刑判決、
ご両親の、うん、ご両親の気持ちとかですね。
あの母親から、まあ、あの裁判に行ったのは母親が でね、私は裁判には一度も行ってないけど、母親から電話あってね、こうだったああだったって言ってね、連絡いつも来たの。ほんで、そうだったのかね、ああだったのかねって言っていただけど、その当時母親は元気だった。その母親がだんだんね、あの体に弱くなってね、思い悩んで、で慰安が自供したっていう時にはもう寝込んでたの、母親が。それだもんだから、あのそれ何をだかテレビで聞いたもんで、これでは母親に聞かせない方がいいと思ってテレビを切って、夕方だったね、晩ご飯早く食べさせて母親にって言ってご飯くれといて、でその後落ち着いたところでね、なんか岩尾が自供したってよっていうことを言ったの。そしたら母親が、世間を狭く生きていくだねって言った。そんなもんです。本当にテレビでそう言ったなら本当に自供したと思うじゃんね、拷問でそんなことされたと思わないから。そしたら母親は、世間を狭く生きていくだねって言った。それは岩尾が自供したっていう時のこと。
あ、そうですか。うん、分かり ました。次の質問なんですけども、元裁判官のですね、熊本のりみちさんについて今度お話伺いたいんですけども、はいはい、岩尾さんがお姉様と一緒に2018年に50年ぶりに対面されたんですけども、その時はどんなふうにお感じになられましたか？
その前の日にね、前の年に岩尾さんが元気なうちに岩尾さんに謝りに来たいって言ってた、でこっち来るって言ってたのよ。だから待ってたらなんか倒れちゃったって、熊本さんがね倒れちゃったっていうのでさ、それでなんだか危ないようなこと言ったもんだから、それじゃあこっちで会いに行くしかないと思って、それで岩尾がたまたまローマ行くって言い出したもんで、うん、ローマ行こうねって言って矢尾熊本さんのとこに連れてったの。で岩尾は全然知らなかったわけで、病院行ってね、熊本さんに、向こうには連絡しておいたですが、熊本さんに連絡して3日はいたのかな、九州に。で病院へね行って熊本さんと面会した時に、初めて岩尾にこれ熊本さんだよって言ったんだけど、岩尾は分からなかったようでね、もう若い頃の熊本さんも知ってるけど、だけどその前に刑務所にいる時にね、熊本さんって人が会いに来てると、で熊本さんって知ってるって言ったら、あの裁判官はいい人だって言ったの、岩尾が。それがあったもんだからね、じゃあ合わせておいた方がいいと思って連れてったの。
じゃあ裁判中も何かこう目のやり取りとかで、この人は自分の話分かってくれてるっていう、そういう感覚があったんでしょ。
そう、それは思ってたと思う。で熊本さんって知ってる裁判官でしたら、あの人はいい人だったって岩尾が言ったの、そういうふうにね。
熊本さんが謝りたがってるっていう話はどこからこういつぐらいに伝わってきたんですか？いや
熊本さんがね、それからあと告白してくれたでしょ。でみんなが、ね、何十年も経ってから告白なんかしてもって言ったけど、そうじゃなくてよくぞ言ってくれたなと、私の家族にすればね、よくぞ言ってくれた、黙ってりゃ黙ってたって済むだもん、ね、よくぞ言ってくれたって言ってね、私たちは大変喜んでた。でそれから交流があったの。それがあとね、熊本さんと交流があって二度三度浜松に来たの、うん、その時は元気だった。でそれで倒れちゃったから、だからまあそれから岩尾が出てきたでしょ。だから熊本さん倒れちゃってからだもんでね、でじゃあ浜松に来たけどぜひおいでくださいって言って待ってたの。で待ってたら倒れちゃって、熊本さんがなんか再起不能みたいなねことを言ったから、そんなら、まあ、なるべく早いうちに面会、岩尾を連れていかにはしょうがないと思って、そしたらお正月に岩尾はローマ行くって言い出したもんで、それで井戸幸いに熊本さんに面会に行ったの、うん。
岩尾さんはその熊本さんだって分かってなかったかもしれないですけど、熊本さんについてはどんなふうに思われましたか？
熊本さんはね、はい、私病院行ってね、熊本さん岩尾連れてきたよって分かるって言ったらね、はじめ今日くるくるして見てたけどね、声を振り絞ってね、岩尾分かる分かるって言った、うん、だって分かったでしょ、
ね、私も動画を見たことあります、
うん、
動画を見たことあります。
なんていうのかな、熊本さんも分かったけど岩尾は分からなかったようだけどね。だけど後で岩尾にあれ熊本さんだよって言ったら、年取っちゃってるって分からないようなこと言ってたけどね、それはお互い様だろうね。だけど熊本さんっていうことは分かってると思う、うん。
その熊本さんが裁判官の中で一番若かったということで死刑判決を書かされてしまったんですけども、はい、その背景にはですね、がんじがらめの司法の構造があったということなんですけども、それについてはどういうふうに思われますか？熊本さんが死刑判決を書かざるを得なかったという、
そんなことは、熊本さんが書いたからどうのこうのじゃなくて、うん、裁判だからそういうこともあるんでしょう、多分ね、うん、それ私たちは知らなんでたけど、
はい、
ね、後になって告白されて、そんなふうになってたのか、そういうシステムになってたのかと思った、うん、だからそれを熊本さんが書いたから恨むとか、そんなことはない。
お姉さんは岩尾さんにもう何回面会に行かれてるんですけども、どれぐらいの頻度で行かれてるんですか？48年間毎月。
いや、初めの10年間ぐらいは三月に1回ぐらい、うん、ほんで三月に1回ぐらい行ってたんだけどね、ある時岩尾から手紙来てね、大阪の新座さんだかっていう人が お姉さんと弟と2人で、その弟がなんか爆弾事件だかなんかで捕まってると、でその人と文通ができるんですって、岩尾がね、で文通してたって。そしたらそのお姉さんが面会に来るときに岩尾にも差し入れしてくれると、うん、ね、岩尾にも差し入れしてくれる、で姉さん、私がね今度来たらその人にお返しをしてくれって言って手紙が来たの。だからまあお返しするって 何していいかわからんからって、牛肉からなんから缶詰からね、あのお返ししただけど、そしたらその人から手紙が来て、こういうことされてもね困るでしないようにっていう手紙が来て、でそのお姉さんがあの年会に来るっていうことの手紙に、兄弟2人ということもあって毎月面会に来るって書いてあった。だから毎月、それからあと毎月行った、うん、じゃあ 毎月行きましょうと思ってね。だから40年近くね毎月行きましたよ。で夏休みにはあの、まあ、面会拒否してた時だったから毎日行きました。
あの獄中の、まあ、手記にはどのようなあの思いがそのこと綴られてたんですか。あのお手紙とかはかなり
ありますよ今で、うん、全部ではないですがね、はい、3分の2ぐらいはある、うん、
最初はどのような思い、最初はどのような思いが綴られていたんですか。
もう一番最初は皆さんと会えなくなってね、半年とか何とか書いて元気にしてますってね、こんなことをね、で僕のことで心理的演者にまで迷惑かけて申し訳ありませんって、そんなような手紙ね。だから裁判になれば分かってくれると思ってたでしょきっと岩尾はね。だから裁判にかけてたと思う。
判決後のご家族の気持ちというのはなんかこうどういうふうに、判決後はですね、ご家族の気持ちはどのようにこう、
家族の気持ちってね
揺れていったと言いますか、
まあ、これでお芝居じゃないからね、あの再審請求すればいいだから、二審もあるから、まあ、その当時は一審だけど二審もあるから二審も頑張らせたら、本人が控訴しましたって手紙来たから、あ、これはまあ良かった良かったと思ってましたよ、控訴するってことでね。
もうその頃から長い戦いになるなという、
まあ、まさかそんなに長くなると思わんから、あんなに長い間ほっとかれると思わんもんね。ねえ、
そうですよね、
裁判所も困ってたでしょ
その長くなるという部分ではですね、まあ、岩尾さんはあの世界で最も長く収監されてしまった死刑囚として、うん、一時期はねギネス記録にまで認定されたということもあって、うん、まあ、今はそういう記録の仕方はやめようということになっているようなんですけれども、あの、まあ、そのような形で世界のいろいろなところで、注目されました。そのことについてどう思われますか。日本だけじゃなく世界から注目が集まったということ、
あの岩尾が出てきたということでね、うん、そういうふうに注目されるということがね、まあ、あの一つのこういうことも、まあ、世界ではこういうこともあるんだよっていうことの証明、ね、だけど私は岩尾がよくぞ刑務所から生きて出てきたと、うん、そのことの方が大きいと思う、うん、よくぞ元気でもないが、ね、息をして出てきた、ね、みんな死んじゃってるでしょ、うん、ね、みんな死んじゃって病気になったりなんだりしてる、だけどさ、まあ、よれよれしながらも、うん、息をして出てきたっていうことはものすごく大きい、はい、
そうですね。あの釈放後にですね一番してあげたかったことっていうのは、
いや一番最初はね、頭の上から足の先までね医者に見せてね、うん、健康診断させようとそれこそ精神科医に見せても、うん、頭の先から足の先まで全部調べてくれしてね、うん、調べさせた、うん、で目の検査とかいろいろやってもらったですがね、あの大して、まあ、悪いところもなくて、胆石があって胆石を取ってカテーテルをなんかやってましたがね、まあ、そうしたら割合と元気になって、ほぼ出て歩いて公園なんかに一緒に行ったんですよ1年くらいはね。でそれからあとはどうも、まあ、岩尾はどう思ってるのか、俺は変だなと思ってるんでしょうきっとね、最初無罪放免じゃないってことが分かって、だんだん薄々分かってきて、それからね行かなくなりましたね。それからローマ行くっていうようになった、うん、
あのお料理とかなんかこう好物っていうかあるんですか。
あのね、私はね 岩尾のね、あの刑務所でくれなかったものね、例えば果物とか生野菜とかそういうものを2頭くれてる、うん、で割合と果物が好きだもんだから朝は果物の盛り合わせ盛り合わせね、リンゴ4分の1とかね、ブドウとか梨とかいろいろ盛り合わせにしてね、これもう1年半ぐらい続いてますがね。でトウモロコシも好きだもんだから小さく切ってトウモロコシ、ホットパンをね朝ごはんでくれてます、
うん、なんかお散歩行ってよくアンパンとか買ってるみたいなんですか甘いもの好きです、
うん、甘いもの一頃はね甘いものすごく好きでね、あの血糖値も高くなったりしてね、でしょうがなかったらね、まあしょうがない好きなもの食べるんじゃないと思ってて、まあひっくり返りゃひっくり返ったらその時だと思ってねね、しょうがないなと思っていたの。だこの頃では割合とあの注射も打たせるようになったもんだからね、割合と落ち着いてる、あの安定してる血糖値も。
最初は注射とか怖がってたん
ですか。いや、それがね、私は兄弟だと思うから医者じゃないの専門の注射なんか打つと思うでしょ。ほんでね、注射なんか打ちた、どこも悪くません、注射なんか打つって怒った。うん、で自分はどこも悪くないと思ってる多分ねえ。
はい、聞いていただきました。袴田秀子さんのインタビュー前半を聞いていただきましたけれども、次回はこの後半をお聞きいただきますね。ところで、普段は狭山事件のことをリポートしてくれている、この番組の出演メンバーの一人、野島美香さんがですね、今日は菊池事件のことについて、重大なお知らせ、お願いをさせていただきます。ぜひお聞きください。
皆様こんばんは、野島美香です。7月20日に菊池事件の続報を放送しましたけれども、さらに続報がありますのでお伝えさせていただきます。一言で言うとですね、あの検察がやらないならみんなで菊池事件の再審請求をやりましょうという内容です。一市民が再審請求できるわけないじゃん、どういうことと思われるでしょう。この番組のリスナーならご存知の方が多いと思いますけれども、まあ、再審請求ができる人、つまり再審請求権という権利を持っている人ですね、まず冤罪被害者ご本人、そしてご本人が困難な場合はご家族とかご遺族、そして検察がこの権利を持っています。しかしですね、菊池事件の場合はもうご本人はすでに死刑執行されていますし、ご家族はハンセン病家族ということで、すでに熾烈な差別にさらされており、とてもじゃないけど再審請求なんてできるはずがないんですね。つまり菊池事件に関して、まあ、実質的に再審請求できるのは、まあ、検察だけということになります。2月までちょっと遡って経緯を説明いたしますね。今年2月26日に菊池事件国賠訴訟で熊本地方裁判所は、菊池事件の特別法廷は憲法違反であることを認めました。しかも憲法違反が再審請求の理由になりうるとまで、踏み込んだ判決だったんですね。本当に画期的な判決でした。その判決を、まあ、掲げて7月1日に熊本地方検察庁にこういう判決が出たんだから再審請求してくださいと要請に行きました。回答期限が8月いっぱいで、期限ギリギリの8月31日に、すぐに回答できないという連絡があったそうです。まあ、実は検察に出向いて再審請求するように要請したのは、まあ、これが初めてではありません。2012年も一度やっているんですね。まあ、ということでもうこれ以上待てない、菊池事件国賠の原告さんたちはですね、もうすでにご高齢ですし、皆さんがお元気なうちに再審が叶うようにするためにはもうみんなで再審請求するしかないという呼びかけを9月1日にしました。つまりですね、あの皆さんに、まあ、市民の皆さんに再審請求者として名前を連ねていただきたく、お知らせをいたします。まあ、条件もありませんし、お金ももちろん必要ありません。 チラシはですね、このラジオのホームページに掲載してありますので、そこに必要事項を書いて、ファックスか郵送で送ってください。締め切りが、9月30日です。まあ、再審請求権がないのにどうやってという疑問は あると思います。どういう法的根拠で再審請求するのかということまでは分かんないんですけれども、まあ、一つには、再審法改正、つまり再審請求権を拡大することが目的として挙げられると思います。もしもこれが叶えば、菊池事件だけではなく福岡事件も再審請求できますし、三鷹事件とか名張毒武道士事件とか、まあ、ご高齢のご遺族にのしかかっているご負担も軽くすることができます。ということで、菊池事件に限らず冤罪をなくしたいと思っている方はふるってご参加ください。9月30日締め切りなので、まあ、そこだけちょっと時間があんまりないんで、そこだけ注意して、いただきたいと思います。まあ、ハードルは高いですけれども、みんなで乗り越えていきたいなと思います。よろしくお願いします。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察、検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪事件まで、世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件が起こっています。これらが一部の不運な人たちに起こった特殊な事例ではなく、冤罪がどんな人の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えしていくのがこの番組の目的です。番組を長く続けるためにも皆様からの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。最後にもう一つお知らせがあります。現在発売中の CD フリー袴田、インストゥルメンタル2曲入りの CD なんですけども、日本プロボクシング協会袴田岩支援委員会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムーンフィルム公認、そしてクライムインフォが推薦してくれている CD ですね。冤罪のことをですね、いろいろな方に分かっていただこうと、冤罪って知ってるなんて話しかけただけでですね、結構ドン引きになってしまう人っているんですよね。そんな方のためにですね、音楽が冤罪支援の入り口になってもいいんじゃないかなということで、作った CD がこのフリー袴田です。 Amazon や CD ショップでもお買い求めいただけますのでね、ぜひ聴いてみてください。フリー袴田